隅田隆平のハマグリ顧問の編、3月14日放送分前半です。
こんばんは、天竜源一郎です。昨夜からね、声が天竜源一郎になってしまいまして、今日はちょっとずっと90分天竜源一郎でお送りいたします。というわけで今夜のハマグリボーイズはアシュラ原です。アシュラ、最近どうしてんの？
ちょっと待って、もうね、これ隅田さん、
はい、
隅田さん、ね、喉の調子が、
そうなんですよ、今日昨日あたりからですね、
ね、
喉がちょっとこういう状態で、
はい、
この90分で元の声に戻ることないんで、で、うん、喋りやすいのが、自分は天竜源一郎だと思ったら声が出るんですよ。
でしょ？
はい、今のこの状態で、本来の声を出そうとすると裏返っちゃうんですよ。
なるほど。
だから今日はね、アシュラ、90分、竜源法時代を思い出して、頑張っていこうよ。というわけで、はい、今夜のハマグリボーイズは、
はい、
盲目で、車椅子のミュージシャン、山下純一さんです。
どうも、今日はよろしくお願いします。
純ちゃん、今日はね、純ちゃんの負担が増えちゃうと思うんだけど。
いえいえ、もう、びっくりしました。リスナーさんも、ね、そんな似てない天竜源一郎のモノマネで90分やるんかなって、びくっとちゃったと思います
からね。これね、天竜というよりも、はい、ラッシャー木村かな。
もう、どっちでもいいですよ。うん、どっちでも大丈夫です。
兄貴、兄貴って言ってね、ジャイアント馬場によく言ってたんですけど、
はい、
この喉以外はすこぶる、健康なんですけど。
元気は元気ですよね。
元気は元気なんですよ。
ええ、
でもね、いかんせん声が、
はい、
こういう天竜ボイスで。
天竜ボイス。
天竜ボイス。あるいは、千葉吉兆の、囁きスタイルでいきますよ、今日は。
そうですよ、皆さん。ボリューム上げてくださいよ。
頭が真っ白になったって。頭が真っ白になったって言いなさい。囁くのは囁けますわ。
いけますね。
囁くか、
はい、
天竜源一郎で。
はい。
行かないと。これね、勢いよくタイトルコールもできないんですけど。
はい。
今夜はね、ちょっと申し訳ないんですけど。これもしかしたら花粉症ですかね。
どうなんでしょう。っていうか僕もほんま声だけなんです、皆さん。
はい。
僕盲目なんでね。
はい。
見えないから。それこそ、ほんまに隅田さんかなと思って喋ってますよ、今。
もしかしたら、
はい、
中村あゆみかもしれませんよ。
女の人だったんや。翼の折れた。
純ちゃんと、
はい。
90分。ね、喋りたいなと。今夜は思うんですけど、どうしても、純ちゃんが話したいことがあると。
はいはいはい。
いうご連絡いただきまして、
ええ、
ね、先週から、もう日本中は、ワイドショー、
うん、
ニュース、
うん、
ね、新聞も、ええ、この話題で持ちきりでしたね。元冬季、スズメの意表を飼育8ヶ月という、ね。
何の話
これで持ちきりでしたよ。
持ちきりでしたか。
朝日新聞がスクープしてね、
はい、
どこまで責任取るんやみたいな話になってるんですけれども、
それを盛り上げじゃなくて、
森友でもなく、この元冬樹さんのね、
はい、
このニュースなんですけど、
はい、
元冬樹さんが、
はい、
昨年の6月24日付のブログで、
うん、
スズメを保護したと、
はあはあ、
スズメをね、
ええ、
保護したと、まあ、公表したんですけれども、
はい、
で、役所に相談して飼ってはいけないと言われたことを綴っているんですが、
はい、
スズメを野生に返すことはなかったんですよね。
なるほど。
野生に返さずに、まあブログによると、
はい、
助けた子スズメの名前は妻と相談して、
はい、
チュンちゃんにしました。
あ、返さずに名前つけたと。
はい、そうそうそう、
はい。
相談した方の言うには、
はい、
まあ役所の方なんでしょうね。
あ、役所の方に、は
い。その保護した場所あたりに巣みたいのを作り、もしかしたら親が見つけて、
うん、
餌を持ってきてくれるかもって。
うん、
おいおい、それってカラスに餌を置いてくるようなもんじゃん、
うん、
中略、とりあえず預かってくれるところを模索しながらチュンちゃんが元気に飛ぶことができるようになるまで妻と保護しますと、
はいはいはい、
いうような形でまあ保護を続けたんですけれども、
はい、
でまあチュンちゃんがね、うん、この、元冬樹さんのブログにはたびたび登場するんですよ。
その6月以降。
そうなんです。ある時は、はい、もうあの、ちょんまげのようにね、うん、あの、元冬木さんの頭の上にチュンちゃんが乗って、
あら。
ちょんまげスタイルで。
元冬木さんの頭っていうのは、あの、見たことはないですが、
あ、こう。そうそう、純ちゃんは元冬木さんの頭を見たことがないんですよね。
触らせてもらったこともないし。
触らせてもらったことも。
どんな感じですか?
いや、あのね、もう、まあ、薄い頭ではあるんですけど、はい、完全にハゲていらっしゃるわけでもなく。
てっぺんはあるんですか?
いや、もう、ほぼない。
あ、てっぺんはほぼ
って感じですかね。だからほんまに、その、スズメを乗せると、乗っけると、もうちょんまげみたいな。
ちょんまげみたいな。
なるんですよ。
なるほど。
はい。渦政とか、あのままいけると思います。映画村とか行って、うん、なんかの時代劇のロケかなっていうぐらいの感じになってる写真をアップしたりとかしてたんですよ。
はい。
でね、これが、うん、実は、あ、今さっきから読んでるのは、週刊女性プライムの記事から、引用してるんですけれども、はいはい、東京都環境局の担当者によると、うん、実は、飼育はおろか、保護行為でさえも法律で禁じられていると。
そうなんですね。
鳥獣保護管理法により、野鳥を捕まえたり、うん、一般家庭で飼育することは禁じられていると。路上などで傷ついていた野鳥を保護すること自体も禁止されているので、そういった場合は各都道府県の環境局などに連絡していただかなければなりません。
ほう。
まあ、この法律の規定の中で、野鳥を許可なく捕まえた場合は、1年以下の懲役。
うん、結構。
または100万円以下の罰金に処せられます。
まあ、動物助けて100万円取られる。
そういうことなんですよ。飼育した場合は6ヶ月以下の懲役。または50万円以下の罰金に処せられる可能性があると。
へえ、それなんでなんですかね、それなんていうのは。
まあ、だから野鳥の生き物を、うん、まあ、だから勝手に個人が保護して飼育してもいいとなると、うん、まあ、歯止めが効かなくなって売買する人が現れたりとか、
あ、
まあ、それが産業に発展して、ひ、うん、いては絶滅の恐れがある状態になってしまう危険があると。
なるほど。
でもただ、元冬木さんは、なんで保護してるかというと、はい、これを野に放ってしまうと、うん、まあ、カラスに襲われて、でもそもそもね、カラスに襲われているのを助けたんですよ。
ああ、なるほどね。
もう昔話みたいな話ですよ。
うん、そうですね。
ねえ。
いいことが起こる。
スズメが恩返ししに来るんですよ。多分、元冬木に。この後ね。
それ狙ってるんですよ
ね。で、東京都の担当局に聞いたら、やっぱりでも買っちゃいけないと。はい、でも元気になっても、自分で餌も取れないし、うん、飛ぶこともままならない。
うん、
犬や猫も寄っていくから、離した瞬間に、これは死んでしまうんじゃないかと。
うん、
だから、まあ、元さんは、これ法律には心が通っていないと。
そうかもね。
いうことを言うんですよ。
ですね。
だって、法律のこの趣旨っていうのは、
はい、
ね、ね、こう野鳥を捕まえていいとかっていうことにして、勝手に保護したりすると、絶滅してしまうと。
うんうんうんうん、
まあ、絶滅するっていうのは、結局、まあ、簡単に言うと死んじゃうっていうことじゃないですか。
そうですね。守るという。
守るためにの法律を形式的に適用することによって、かえって、その、目の前にいる、チュンちゃんが、命の危険にさらされてしまうと。うんうん、
はいはいはい。
うん。だからこれは本当に、元冬木さんがおっしゃる通りで、
うん、
これをね、形式的に当てはめたりとかして、
うん、
元冬木さんがね、なんか、刑罰を食らったりとか、っていうことは、
うん、
ね、普通に考えて社会通念上おかしいことだと思うし、
はい。
ね、ほんで、もともとこれ、元冬木さんは、
はい、
鳥が大嫌いだったらしいんですよ。
あらま。嫌いやったのに。
そうなんですよ。これ奥さんがおっしゃってるんですけど、鳥が大嫌いで、もう主人は触れもしないし、見るのも嫌なくらいやったと。
何が起こったんでしょうね。
うん。でも保護した時は死にそうで、助けなきゃいけない。っていうことで助けたと。本当に人が変わりました。
ほんまやね。
鳥に触れなかった人が、毎日なでなでして。
いや。
今やカラスや鳩を見ても、生きてるんだな
今気づいた。
と、自然に言っていますと。
遅めですけど。
まあ遅めですよね。
遅めですけど。
そうですよね。元冬木さん、今いくつですか?
いくつですか
今。ねえ、今結構なお年だと思いますよ。ようやく今になってね。
今生きてんやなと。
鳥も生きてるんだ。
すごいですよね、ある意味ね。でも気づけたからいい。
まあ気づけた
と思いますけども。
ことなんですけど、これはね、でもほんまにもって、いやいや、冬木さんのおっしゃる通りやし、でもちょっと気になるのは、
はい、
昨年来から、モノマネ四天王があまりにも受難続きで、
はい。
清水明さんのね。
はい。
あの息子さんが覚醒剤取締役法違反で逮捕され。
ああ、そうですね。
で、記者会見でね、泣いてらっしゃったりとか。
泣いてはった。
したかと思うと、うん、グッチ雄三さんの、メンチカツ屋のステマ騒動っていうね。
ありましたね。
これ忘れちゃダメですよ。
これ面白かったです、ちょっとね。
あの、去年起こった事件で一番大事なのが、
はい、
グッチ雄三のメンチカツ屋ステマ騒動と、
はい、
志村けんのインスタにね、男性器がアップされるという。あの事件もね。
この二大事件。
未だに未解決なんですよね。警察には被害届出したと。
あ、そうなんですか。
あの、志村さんの事務所はおっしゃってたんですが、
はいはいはい、
未解決のままで。
あらまあ、
これまた。昭和の最大の未解決事件がグリモリ事件と言われてますけれども、
ええ、
平成の未解決事件はあの、志村のインスタ乗っ取り事件ちゃうかという、未だにわからないという、
ね。それはね、ちょっとまたあの、塩田さんに。
書いてもらってね。
書いてもらってね。竹内さんに。
罪の声ならぬ。
罪の声ならぬ。
ならぬね。
何の声かな。
何の声かな。
浮かばへんかった。
志村の声。
志村の声、それでいいね。
やってほしいなと。
はい。
うん、思うんですけど、ね、そういう、えらい違いですよね。
あ、罪の声でよかった
な。まだ罪の声、2。はい、2っていう感じでもいいですよね。
罪の声か。うん。
まあ、
いいか。
はい。まあまあまあ、でもね、ほんまにその、はい、あまりにも対照的じゃないですか。グッチ雄三さんが、
はい、
ね、自分のやってる経営に関与してるメンチカツ屋を、
はい、
全く関係ない第三者のように見せて、
うん、
ね、テレビ番組で紹介したんでしょ。こんな美味しいメンチカツ食べたことない。
ないと。
で、紹介した。
はい、
なんか、浅草のメンチカツ屋みたいなのがあって、
ええ、
ほんでね、また他にもありました。あの、
はい、
何でしたっけ、あの、
うん、
ドライバーのインディ500の、
はい、
何拓磨さんでしたっけ、佐藤拓磨さん。佐藤拓磨さんの不倫騒動っていうのがあったんですよ。
ああ、そうですか。
不倫騒動があって、フリーアナウンサーの方とまあ不倫をされてたってことがあったんですけど、
はいはい。
そのフリーアナウンサーと知り合ったきっかけが、
うん、はい。
グッチ雄三さんのラジオやったっていう。
ああ。
まあこれほぼあのグッチ雄三さんも関係ないんですけど。
言いがかり。
言いがかりでしかね。このグッチ雄三さんの受難って言ったらね。
受難。まあなんか近いとこで起こる。
近いとこでいろんなことが起こるんですけど。
うん。
今度はちょっとね、まあ、そういう刑罰放棄に触れる可能性があるっていう意味では、まあ受難なんですけど。
はい。
元冬木さんの、まあイメージとしたら。
はい。
ね、メンチカツのステマと、
うん。
この今回のチュンちゃんの。
うん、うん。
ねえ、
うん、
チュンちゃんによって、元冬木さんが、
うん、
の、その、AI のように冷たかった心が、はい、生き物の、
はい、
ねえ、その、なんて言うんですかね、その、ねえ、生命を全く感じてこなかった、元冬木さんが
、はい、
ようやくね、もう60過ぎてらっしゃるでしょ、元さん。
あ、でしょうね。
ねえ、
うん、
ようやくこの年になって、
うん、
元冬木が人間性を回復するっていう、なかなかの物語ですよね。
なんか、ストーリーがね、結構な壮大さが。
壮大な。
感じますよね。
感じますよね。ほんでね、元冬木さんね、うん、ええこと言ってらっしゃいますよ。ね、スズメってこんなに可愛いんだね、と。命って大事だね、とかっていう書き込みがね、ブログを見たや、不安化されると。
はい。
こんなこと言っちゃいけないけれども、
うん、
法律上は正当なこと言う人の気持ちはねじ曲がっているなと思うんだけどね、俺は。だって命だから。これ私みたいな法律家としても、
はい、
なんか身に染みるというか、
なるほど、
答える言葉ではあるんですけど、続けて元さんこうおっしゃってます。
はい、
みんな焼き鳥屋に行けば、鳥を食ってるでしょ、
うん。
そうしたら、野鳥は飼っちゃいけないけど、
うん、
食っていいのかって思わない俺はもちろん憤りを感じてるけど、法律だから何とか対応しなきゃいけないなとは思ってますと。
あらま。ベジタリアン宣言みたいな。
ねえ。焼き鳥屋行ったら鳥食うでしょと。
うん。
うん。野鳥買っちゃいけないけど、食っていいのかいそれはもう、ごもっともな指摘やと思うんですけど。
ねえ。
ほんでね、いや、これ言われたらもう、そうやなぁとか思って、昨日からね、僕頻繁に元冬木さんのブログを見てるんですよ。
はい。
でね、見ていったら、それこそね、さっき言ってたみたいな、
うん、
純ちゃんとの触れ合いがいっぱい載ってたりとかして、
うん、
すごい、
写真で。
ハートウォーミングになったんですけど、
はい、
僕ね、ある、ブログを見つけてしまいまして、この元冬木さんのブログの中で、
はいはい、
3月10日付のブログがあるんですよ。
今年の？
今年の。
最近ですね。
ね、まあ写真がアップされてるんですけど、うん、
はい、
その写真がね、
うん、
鳥の唐揚げなんですよ。
あらま、ちょっと待って。それどういう記事やったんでしょうね。
鳥の唐揚げで、
うん、
妻と娘の作った唐揚げっていうね。
うん、タイトルですか。
タイトルが。
え、その、いいの、食べていいのかい的なの
は、いや、ね、いつなんですか？唐揚げって書いてるんで、はい、鳥ではない可能性はあるんですけど、私には鳥に見えたんですよね。
鳥の唐揚げに見える唐揚げが、ドーンと。
焼き鳥はだけ、ダメだけど。
揚げるも
唐揚げはいいのかい、元冬木さん。隅田竜兵の、はまぐり顧問の変。
さっきの変良かったですね。ハマグリゴモンの変。
そうなんですよ。
あれかっこよかったです。
あの、ね、高い感じでタイトルコールしちゃうと完全に声が裏返るんで。
はいはい。
今日はずっとね、こういう感じで行こうかなと思うんですけど。
渋いですけどね。
渋いですか。
渋いですよ。かっこいい。
ねえ、あの、いつも普段僕声が高いので。
優しい感じですよね。
優しい感じですか。今日はちょっと、ねえ、低音で、低音の魅力で、
はい、
低音の魅力で、誰でしたっけ、フランク長い。
フランク長い。やっぱり古いですけども。
あ、そうだ、今日、今朝のね、
はい、
ニュースで目にしたんですけど、僕もびっくりしましたよ。
はいはい。
森山塾さんからいただきました。
あ、森山塾さん。はい。
隅田先生、こんばんは。
うん。
北野武さんが、突然、オフィス北野を退社して、独立するとの報道がありました。
うん。
退社理由は、長年背負ってきた荷物を下ろして、自分の時間を作りたいからだと。
うん、
オフィス北の所属の水道橋博士との交流も深い、隅田先生は、たけしさん退社のことに関して、どんな、思いをお持ちですかと。
なるほどね。
いうメールをいただいてるんですが、
はい、
ちょっと待ってくださいや。
はい。あ、なんかシュッシュって音してる。
ちょっとね、シュッシュッとさせていただきましたけども。
そうですね。
これ、北野武、オフィス北野独立ってすごくないですか、このタイトルが。
はい、そうですね。北野が、北野
なんかやばいっ
ねえ。はい。
何に例えたらいいのかな。で、まあこういう例え多分今ね、ネット上でいっぱいあると思うんですけど。
いっぱい出てくるんですよね。
ね
え。
だから僕ね、隅田竜兵の法律事務所という名前で事務所やってるんですけど、
はい、
ね、私が独立するような。
そうですよね。
ね、
自分で作って自分で辞めるみたいな。
そうなんですよ。うん、でもこのね、隅田竜兵の法律事務所っていう名前、実は画期的で、
はい、
普通は名前なんですよ。うん、例えば隅田竜兵法律事務所。
はい、
っていう形の事務所はあったんですよ、ね。あの、フルネームで事務所。
はい、はい。
あるいは、隅田法律事務所。
そうですよね。
隅田総合法律事務所とか。
うんうん、
あるいは、全く関係ない横文字やったりとか、
うんうんうん、
なんか、言葉を作ったりとかっていうのがあったとしても、
はい、
この、実は名前に、のがつく法律事務所って、
は、
うん、今は知らないですけど、日本で、最初は多分僕なんですよ。
確かに。
聞かないでしょ。
聞いたことないですね。
うん、なんかでもね、普通、
うん、
冠番組とかテレビとかラジオとかやったら、
はい、
この番組とかでも、隅田竜兵のハマグリ顧問の編、
うん、
やったりするわけじゃないですか。
じゃ事務所、間違えたんですか、冠番組と間違えて。
いやいや、だから
名前つけたみたいな。
自分が、独立するときは、
はい、
そういうような形で、はい、冠番組みたいに、能をつけたいなと思ってたんですよ。
うん、やっぱ思ってたんです。
思ったんです。
事務所、冠番組のタイトルみたいに。
みたいにしたいなと思ったんですけど、
はいはい、
なかなか後に続く人がいなくて。
あ、真似する人いない。
真似する人がいないということは、
羨ましが
ない。あまり羨ましがられてないってことかなと思うんですけど、
ええ、
すごいですよね、これ。
真似ですよね。
北野武、オフィス北野独立。
北野で挟んでますもんね。
すごいですよね、
ええ。
これだからね、先週ね、水道橋博士さんの。
博士さんの。
ね、お話をさせていただいたんですけど。で、
はい、
ね、博士さんと、まあ一緒にね、LINE グループとか、
うん、
柳田さんね、柳田コーチも一緒にやってるんですけど、
はい、
さすがに、まだ誰も、博士さんに、この事情を教えてくださいって、LINE グループで言えないですよね。それは。
デリケートでしょ。
いや、さすがに、デリカシーを、どっかに忘れてきて柳田さんもね、
柳田さんも言えない。
言えない。
あ、
多分ね、小学校の時どっか忘れてきたんですよ。
でしょうね。デリカシーね、のなさで売ってありますから、ね。
そうなんですよ。
売ってるわけではない。
滋賀の小学校ね、どっかの小学校に忘れてきたんですよ。
小学校に置いてきやがった。忘れ物が多いから。
忘れ物が多いからね、あの人も。そう、柳田さんでさえ、
はい、
まだ聞けてない状況で。
ああ、それは、よっぽどですね。
ねえ、うん、どうなるんですかね、ね、いろいろ背負ってきた荷物を下ろして、で、自分一人が独立するとは、
うん、
たけしさんはおっしゃってるんですけど、
はい、
まあ、
はい、
独立したところに、
うん、
たけし軍団の皆さんとかが、
はい、
まあ、合流するのか、 たけしさんだけがお一人でやられるのか、うん、はい、わかんないですけどね。
僕らはそういう事務所関係とかね、芸能の事務所はようわかんないですけど、はい、こういうのはだからついていったら、え、ついていくんですね。
いや、どうなるのかなっていう、あのね、うん、あの昔、うん、はい、そのジャイアント馬場さんの全日本プロレス、はい、俺が昔いたとこだよ。
天竜さん、
純ちゃん、純ちゃんね、俺が昔 SWS 行く前にいた全日本プロレスっていうのがあって、はい、これが俺が独立した後、うん、まあ馬場さんも亡くなって、うん、で三沢が社長になってたんだけど、はい、でその社長の三沢が、はい、全日本プロレスから独立して、うん、ノアっていう団体を作って、はい、選手のほとんどがノアに移籍するっていう。
あらま、ごっそり。
うん、社長自身が独立しちゃって。
一人だけ残って。
ことがあって、はい、で、最終的に残ったのが、はい、その、三沢光晴と、高校時代から、はい、行動を共にしていた、高校の足利工業大学附属高校レスリング部で、一個下やった、川田、俊明っていう、はい、川田選手は、うん、まあ、行動を共にするのかなと思ったら、はい、川田さんだけ、残って、あと、藤さんっていうね、はい、その、いぶし銀の選手がいるんですけど、ええ、その二人だけが残って、はい、後の選手は何十人も独立しちゃうっていう。
なんか、
そういうこと
が。思惑がおかしなことになるんです
ね。そういうことがあるんで、うん、もしかしたらこのオフィス来たのも、今のオフィス来たのに、B と清さんもいらっしゃるんですよ。清さん。
あ、そうですか。
清さんいらっしゃるんで、はいはい、これ、たけし軍団以下全員が独立して、うん、オフィス来たのに清さんだけ残ったら、全日本プロレスそんな感じだったんですよ。清さんだけ残るみたいな。
そういうことですよね、今の、はい、プロレスの知識から言うと。
そういうことになったらね、それはそれで面白いんですけど。
ちょっと面白いですね。
そうね、どういう状況なのかなっていう。
まあね、これ、清さんがピックアップされて面白いですけどね。
面白いですけどね。だからこれからね、どんどん、これはね、この竹内さん独立に関係ないんですけど、はい、芸能人の人って、独立してもいいんじゃないかなって思ったりするんですよね。
う
ん、
あ、事務所じゃなくて、
うん、
個人。
個人個人で独立して、うん、ハリウッドとかってそうでしょ、多分。
あ、そうなんです
ね。個人個人がハリウッドスターとかいうのは独立して、うん、でそのそれぞれにエージェントがいて、うん、そのエージェントが映画会社と交渉するとか。
あ、そうかそうか。間にエージェントっていう。
なんか多分そういう形だと思うんですよね。
うんうん、
なんかだからそういうね、事務所ごとに、うん、なんて言うんですかね。みんなでね、強いタレントがいたら、はい、他のタレントも押し込んでみたいな。
パワーバランス、
ね。パワーバランスがあって、バーターとかって言うじゃないですか。
バーターとか、
うん。そういうのがなくなっていくんじゃないですかね。例えば、さんまさんが独立して、はい、ダウンタウンのお二人が独立して、とかっていうような話になっていったら、なんかその方が、テレビとかマスコミとか、で、健全な状態になるのかなとも。思ったりするんですけど、
確かに、
ね、多分そういう思惑とはまあ関係ないところでの竹内さんの独立ではあるはずなんですけどね。
そうか、パワーバランスってあるからほんまにその方がいいかもしれませんね。
なんかね、あるじゃないですか。これうん、見えにもう可視化されてるじゃないですか、もう。
可視化、そうですね。
純ちゃんお前に可視化っていうのも、
一瞬ってなりますけど。
そうですよね。もう目に見えてるじゃないですかって言うてるのがね、
ええ、全然いいですけどね。
ね、
ええ、
これいきなりもう R1 のネタみたいになっちゃってますけど。
なってますけども。
R1 の話しましょうか。
しますか、急に来ましたね。R1 ね。すごいパス来ました。喉疲れてきはったんちゃいます。
R1 の話しましょう。
はい。いや、本当に皆さんもご存知のようにね、R1 グランプリ、ね、で、視覚障害の、ほぼ全盲の、まあ、全盲でいいと思うんですよ。片目が全く見えずに、片目が明暗。
明るさだけ。
明るさ、暗さがわかる。まあ、僕はちなみに、明るさ、暗さもわかんないんですけど、まあ、僕がほんまの全盲なんですけど、そこで争ってもしゃあないけど、まあ、本当に浜田さんがね、優勝されて、浜田雄太郎さんがね、優勝、これはすごいですよ。何言っても R1 グランプリで優勝するっていうのは、まあ、でっかい看板ですよ。
そらそうですよ。
で言うたらまあ、オリンピックとパラリンピックじゃなくて、もうオリンピックで優勝したみたいな。
あ、そうか。だからパラリンピックの選手が、はい。オリンピックの方に出て、
はい。でも、金メダル取った。
ああ、なるほど。その例えは、なんか、ああ、なるほどね。そうですよね。
分かれてたらどうしても、うん、やっぱね、それはそれみたいな。
うんうん、 感じで。だからそれこそあの NHK の番組ありましたよね。
はい。
バリバラでしたっけ？
バリバラ。
ね。うん。
バリバラでもその昭和グランプリって言ってね、うんうん、お笑いのやつがあったりとか。
はい。
それで優勝しても、あの、そんなにね、ここ、絶対言われないじゃないですか。ここまでは。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で僕も、まあ、まあ、昭和僕準優勝というようわからん、あれは取りましたけどね。昭和グランプリで、ね。でも僕、あとは音楽で行くと、まあ、音楽もやっぱ障害者枠みたいな、障害者のそういうコンテストみたいな、あるんですよ。
はい、
全国的なやつとかでね、海外から来たりとかするんですけど、はい。でもそれでも僕、グランプリ取って、グランドチャンピオンまで行っても何にも言われませんもんね。
ほうほうほうほう。
まあ、やっぱ全然違うんですよ。やっぱこのオリンピックで、金メダル取るのと、うん、大丈夫ですか？
いや大丈夫です。ごめんなさい。
はい、いや大丈夫です。はい、いや本当にそれが全く違うなっていうのをまた今回ひしひしと、うんうん、分かってたっちゃ分かってたんですけど、ね、やっぱこれ皆さんのば、興味の示すところが全く違う。うん、ここはすごいな。でもまあおめでとうございますっていう気持ちはすっごい大きいんですけど、い大丈夫ですか？
もう気にせず喋ってください。
いいですか？
はい、ごめんなさい。
気にしますよ。いや。うん、チーとか入ってはったらどうしようかな、大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。ごめんなさい。
体元気なんですもんね。
体元気です。
僕が心配するってのはまだね。
そうです。今ね、喉スプレーをしすぎて逆に苦しなってるって、ね。
やりすぎた。
本末転倒な。はい。
直そう思って。
そうなんですよ。
いやいや、車椅子の人に大丈夫ですかって言われてる住田さんがおもろいです。
すごいですよね。このアシスタントしていただいてるっていうのがね、逆にね。
ラジオではね、この辺は分からないんで、ね。
分からない。
皆さんね、住田さんが今苦しんでありましたから、また、メール上げてくださいね。ツイッターとかで。はい。まあまあ、そんなことで。そうそうそう。一方、そうそう。
うん、
僕が思うのは、これ、おめでとうございますという気持ちは大きいんですけど、
はい、
なんかこう、うん、僕はまあ、一応ミュージシャンとしてやってるんですが、
はい、
まあ、こうやってお話とか、ラジオとかでもするんで、だからそういう意味では、ちょっとざわざわする感じ。
うんうん
うんざわざわすると、うん。まあ僕でもそうなんやから、ほんま芸人一本でやってる障害を持ってる方っていうのも、もっとざわざわしてんちゃうかなって。
うんうんうん、
ホーキング、青山さんとか、電動車椅子の芸人さんおられますが、
はい
はい、そういう方とかもね、絶対ざわざわしてる。
うん
うん、まあ心中は、うん、穏やかじゃない。R1 グランプリもホーキングさん出たはりましたからね。
うんうん、
だからそのあたりもまあまあ、でもちょうどね、昨日かな。昨日 YouTube にホーキングさんってなんかトーク上げておられるんですけど、
はい、
ちょうどその話したはって、うん、何喋んのかなと思って聞かせてもらったんですけど、ホーキングさんとは僕何回かお仕事で一緒になったことあるんですけど、まあ僕の音楽で、音楽やってて司会をやっておられたんですけどね、
はいはい、
僕はだから芸人ではないんですけども、仕事一緒やいてまた芸人と思われたらあかんかなと思って、失礼かなと思ってね、まあとにもかくにもまあ、だからすごい、なるほど。何喋んのかなと思ったよね、そういえば。うん
はい、
そう、何喋んのか思ってたら、あれやったんですよ。顔が、男前や、みたいな、ことをずっと怒ってありましたね。やっぱ、男前なんですか？
男前でした。あのね、うん、妻夫木さんみたいな。
妻夫木さん。あね、俳優の男前の方でしょ、なんかその方に似てる、似てない、似てる似てないで、なんか、そこかよっていうことをずっと怒ってましたね、
シュッとした感じではいらっしゃいますよね、
うん、まあだからこういうところでもちょっとまあ確かに本部べしゃりとかねちゃんと漫談ではしっかりしてあるんですけどやっぱそこで、やっぱりちょっと危惧すべきところが出てきますよね、うん、世の中に対して、やっぱ男前とか、そういうなんまたそこかみたいな、
うんうん、
まあ音武さんですよね音武さんが、まあ、そういうふうに、まあ、男前で出てきて、ほんでまあ、ここでほんまに気になるのが、もう第二の音武さんにならんといてやっていうことをすごい思うわけです。だから一点集中になるでしょ。障害者枠みたいなのが、なんかこう、世の中が、その人しかいい品みたいな。
はい。
だからそこはね、なんとか避けていただきたい。いろんな人がいるよっていうことを、そう。この浜田さんが言ってくれたら強いんかもしれへんけどね。いろいろ言い張りますよ。こんな人ねっていう話をしてくれたらいいんですけど、この音武さんの時は、もう全部一人でやらはったから、全部一人占めちゃって。全部一人
占め。そうですよね。そのもう、なんか、代表する、そういう障害者を代表するのが音武さんみたいな、
そうです。
イメージになった時期が、確かにありましたよね。
だから僕らからすると、まあ、障害持ってるいろんな周りの友達とか、聞くとやっぱりそのあたりがね、残念やったやろうし、
うん、
でも今回の、 まあ、浜田さんはどうなっていくかっていうのは、まあ、気になるところでもありますし、ほんで、第二の乙武さんにならんようにっていうのは、ほんま、そんな、一点集中にしてると、もうほんま、障害者のイメージっていうのは、一点になってしまうから、から芸人さんとしてはしにくいやろうなっていうのもあるし。
だからすごいね、まあ、ビジュアルを説明すると、
はい、
本当に爽やかな感じの方なんですよね。
28歳で。
28歳で。で、うん、だからああいうふうに、すべての、まあ、障害者の人が、うん、なんていうんですかね、自分の、まあ、そういうハンディキャップの部分を、うん、まあ、前向きに、ポジティブに、捉えてるっていうふうに捉えてしまう人もいるかもしれないじゃないですか。そうそう、あの人はそうじゃないですか。浜田さんは、自分のその目が見えない、
はい、
全盲に近いという状況を、うん、盲学校時代のこととかを、うん、まあネタにして、ある意味まあ自虐とかも言われてますけど、っていうふうにネタにしてる強さがありますけど、そこを乗り越えてない人も当然中にはいるし。
そう、ハードルが上がるんですよね。
ね、
うん、あんたもああなりやっていうふうになる
とか。っていうふうに見方も、うん、あるのかなとも思うんですけど、まあまあ、ちょっとこのお話ちょっともうちょっとじっくり話しましょうよ。
はい。
喉が回復してきたんで。
あ、本当ですか。大丈夫でしたか。
大丈夫になってきました。
はい、あ、よかった。
はい。一曲目は純ちゃんの曲。
はい。じゃあ、まあ、ハーモニカのね、ロックの感じで。
ハーモニカで。
僕がハーモニカ吹いてます。ブルースハープをバーッと吹いてますんで、はい、ミュージシャンということを分かってもらわなあかんからね。はい。山下純一で先行。